岡本明夫物語。昭和29年11月の2日、奈良県は曽爾村で、ほんぎゃーほんぎゃー元気な産声を上げましたのが、当講談の主人公、岡本明夫でございます。小さな頃から母敏子、祖母お殿に育てられました。お殿ばあちゃんによく連れて行かれましたのが、門房神社。そこで参拝を済ませますと、好奇心旺盛な明夫、よくおばあちゃんに質問をする。おばあちゃん、あそこの向こうの方に見えてる山、なんていう山？あれかあれか。あれはな、国見山って言うんや。あれ国見山、なんで国見山って言うの？あれはな、神武天皇さんが来はったところやからな。そう。神武天皇さんが来はったところ。そしたらその、あの隣にあるあの山なんていう山？あの山か？あの山はな、墨塚山や。墨塚山？なんで墨塚山って言うの？あれもな、神武天皇藩が来はったところや。どこにでも神武天皇藩来はるんやな。そうやそうや。神武天皇藩はこの辺りにどこにでもいてはった。おばあちゃん、神武天皇藩と友達やったん？まあ、そんなもんなようやな。そんな風にいたしまして、小さい頃から母、そして祖母に言われてまいりましたのは、神、仏、ご先祖様は本当においでになる。だからこそ、真心を込めてお参りをさせてもらうということでございました。そんな中ですくすく元気に育ってまいりましたが、いよいよ高校時代、自分の進路を考えなければいけない。はぁ、どうしようかな。自分はとても飽きやすいし、長続きもしない。何をやれば長続きをするかな？ふっと自分の人生を考えたときに、そうだ、神仏ご先祖様のことはずっと考えてきた。これならば続けてやれるかもしれない。また、自分のためだけじゃなくて、人のために何か役立つことがしたい。よーし、国学院大学を受けてみよう。こうして彼は国学院大学へと進学をしたのでございます。ところがその大学、来ておりましたお友達皆が、神職、またそれに携わるような方々のお子さんがほとんどでございますから、うわー、えらい場違いなところに来てしもたなー。そういえば、袴の紐の締め方さえも知らんわ。どうしたらええんかな。そう思っておりますと、友達から聞いたのが、お作法のクラブでございました。へえ、この水玉会というのに入ったら、そんな着物の着方とか、そういうお作法とか教えてくれるの？うわ、それはありがたいな。よし、ここに入ろう。水玉会に入りまして、友達をたくさん作り、そして、神職とは何なのか、細かい細かい作法まで教えてもらう。そんな大学時代に、彼が一つのことを思いました。それが、日本三大直祭。京都の岩清水祭り、鴨祭り、また奈良の春日祭り、このことの勉強をしたい。こうして彼は、この三つのお社に通うようになる。まあ、もともとが奈良出身でございますので、思わず春日大社さんに足を運ぶことが多くなる。その時の宮司様が、加山の院さんでございました。その加山の院さんのもとで、一生懸命勉強をしている。そしてまた大学に戻る。そしてまた春日大社に戻ってくる。そんな日々を暮らしておりましたが、そんなある日のこと、加山の院さんにこう言われた。岡本君、君はこの先どうするんだい？
どうすると言いましても、私は神職のせがれでも何でもないので。
そうか。ならば、大学を卒業したらここに帰ってきなさい。
え？帰ってきてもよろしいんですか？
この言葉に感動をしたのでございます。よし、自分はこの道で、この道で自分の命を使わせてもらおう。岡本明夫はいよいよ大学を卒業し、春日大社へと帰ってくる。さあ、そこからは毎日毎日一生懸命に暮らしていたわけでございますが、加算農人様がこう言った。
いいか、勉強しない神主はな、サラリーマン神主だ。しっかりと勉強はするんだ。
はあ、その通りだ。自分は一体何の勉強をしようか。
そうだ。お祭り。明治時代になった時に、お祭りの形がだいぶ変わったということを聞いた。昔は一体どんなお祭りをされていたのか、自分は勉強をしてみよう。
こうして、過去一体どのようなお祭りをされていたのか、一生懸命勉強するようになりました。そして迎えましたのが昭和60年。あの、春日、若宮、御祭り、850年祭が取り行われることと相なった。この時に昔の古儀が復活されることと相なったわけでございますが、岡本くん、君はしっかりと勉強しているから、この度の古儀復活にあたって、しっかりと昔のやり方というものを研究し復活させてくれないか。こう言われたもんでございますから、昔の文献を読む。そんな中、文献にあたっておりましたが、どうしてもわからないことがございました。どうしてもわからないな。南大門、教名の儀、馬長の稚魚が、お旅所から出てくる。そこから出てきた時には、五色の死でをちぎって神殿に遠ずと書いてるけれども、何度やってもこう締まりがない。どうしたらいいものかな。文献の通りやってるんだけれどもな。近くにございました、氷室神社さんに行って話をしていると、そういえば昔は近くにあった松の木に五色のしでをこう投げていたな。
その仕草を見たときにハッとした。え？上から投げるんじゃないんですか？下からそっと。確かにこれも遠津だ。
このときに岡本明夫は初めて気づいた。文献だけには残されていない、その行間を埋める歴史がある。こうして彼は、古老たちから話を聞くことにいたしたのでございます。さあ、これによりまして、どんどんどんどんと、古文書の行間が埋まっていく。新しいお祭りが復活していく。そんな中で、彼が気になっておりましたのが、この大和に残っております、大和古物と言われるもの、奈良人形や赤肌焼、奈良漆器。はあ、こういったものは本当に素晴らしい。神様に捧げられるために作られたもの。しかし名前が何にも残っていない。誠に申し訳ない。この功績を語り、そしていついつまでも忘れない。これによって何とか供養し、弔いをさせてもらいたい。こうして彼は、大和古物、奈良人形や赤肌焼、奈良漆器の収集に努める、そして多くの方々に話をするのでございました。この奈良人形を見てください。普通はね、人形というのは、人が見ないところは手を抜くもの。でもこの奈良人形は、神様に捧げるものだから、人が見ないこんな足の裏まで、彫り物がちゃんとしてあるんですよ。またいろんな方に話を聞く。すると奈良漆器のあるところでこんな話を聞きました。
岡本さん不思議なんですよ。うちの親父が死んだ時にはなかったこの絵付けが何十年も経って出てきたんですよ。うちの親父はきっと何十年先、いや何百年先にこの漆器を見た時に喜ぶ人々の姿を見てこの絵付けをしたんだと思うんです。岡本明夫はこれを聞いた時に、はぁ、やっぱり奈良のものをもっともっと残していかなければいけない、こう思ったのでございました。さあこの後岡本明夫が一体どのような人生を歩み続けたのか、この続きはまたの機会のお楽しみでございます。本日は岡本明夫物語の一席でございました。どうもありがとうございました。
もう感動もやもう汗かいた。まさか公爵に自分がなれなんて生まれてこの方思ってへんだけど、こんなん勲章もらうより嬉しいです。
いやいや、ちょっと感動しましたね。
感動しました。
教授、これちょっとコピーしたやつをこれほぼ配ろうと思って。
この部分だけ。
はい、すいません、なんか神々で申し訳ないです。
ありがとうございました。
すいませんでした。
もったいないな。は
い、いや、対策でしたね、先生。
嘘の部分はなかったですか？
うん、本当。
ああ、すごい。
もうそれを全部受け入れてくださるのがね、本当ありがたいですね。
す
本当に申し訳ないです。
はい。じゃあ今ですね、聞いていただきました。はい、今回はですね、玉田玉秀斎さんをゲストにお迎えしてお届けします。さて、岡本先生、本日のテーマいきましょうか。本日のテーマは何でしょうか？
今日はね、天中組を一つ深めたいと、こう思っております。
はい。はい。昨年ですね、有楽町読売ホールで開催しました、岡本先生監修の天中組シンポジウムでは、僕自身も参加させていただきました。まあ、その時はですね、保山さんが作られた、天中組の映画の中で、語られてたのが、玉田師匠。
はい。
ね、ということもありましてですね、そういったお話も、詳しく聞いていきたいなと思うんですが、まあ、リスナーの中にはですね、天中組を知らないという方もいるんじゃないかなと思いますね、岡本先生から説明
を。新選組って日本国中に鳴り響いてますけどね、
はい。
天中組って知ってる人ほとんどおられない。うんうん、これがそもそも情けないんですわ。
はい、
それでね、天中組で天と、それから、ごんべんにしゅうと書きます、天中組がほとんど今、ルーしてますけれども、当初はね、天に忠義の忠の天中組が正しいんですな。はい、古いもん見るほど全部天に忠義の忠という字を書いて、で、天中組っていうのはね、幕末に、勤王と砂漠、幕府を建てて、これから日本が進んでいくのか、天皇を立てて新しい国家を作るのかという二つに、意見が分かれるんです。で、天中組は特にその勤王ですね、新しい国家を天皇を中心にして作っていこうということで、これについてはもういろいろと紆余曲折があって、で、文久三年のね、8月17日に、京都の奥公家さんでございます、中山忠光公、これを首相と仰いでね、あと総裁が3人おられる吉村虎太郎とか、それから、藤本鉄石屋とか、松本慶堂っていう人が中心になって、まあ、乱を起こすんですな。これ、まあ、暴挙やけどね、その頃の何か行けば大変な暴挙ですが、若い人、20代の人が中心になってね、孔明天皇が奈良へ来るっておっしゃるんです。これ、大和行幸。神武天皇の御陵と春日さんに参拝するとおっしゃって、それを迎える形でね、五条政府っていうのを作ろうと思うて、奈良県のその五条市に五条大官所っていうのが幕府の天領の南の方の所轄をするのは五条大官所。ここへ、押し入りましてね、五条大官鈴木源内っていう方の首をはねて、五条政府を作って、そして、勤王の幕開けにしたいと思ったところが、これがまた運の悪い団体でね、8月の18日に、京都の御所でクーデターが起こるんですわ。で、勤王派が一掃されてね、砂漠派に変わってしまう。うん、そうすると、この人らは逆賊になってしもてね。それでもう、大和の奥吉野の もう断崖絶壁をよじ登るような苦労をして、で、ちりぢりになって、そして東吉野村の和鹿で大体が殺される。で、残った人は京都の六角の獄舎で首をはねられる。ただ、天竺人のやりましたことっていうのは、自分を犠牲にしてるんです。新選組っていうのは六を、会津藩から六持てますけどね、天竺人っていうのは徹底したボランティアで、しかもその人を、傷つけたりっていうことを主にしたんでなくて、なんとかその日本の国、なんか民衆を良くしようということを努力して命を捨てた人なんで、まあそこのところが一番ね、天竺組のもう一回見直すべき点やろうなと、こう思います。
はい。まあそういうですね、まあシンポジウム昨年行われまして、その中で保山光一さんが、まあ映像、映画どう作られ
た、ね、これが素晴らしい。今までね、東京で、4回やったんですよ、天竺組のシンポジウム。ところがね、なかなか見てた人分からなかったよね。天竺組は90日で壊滅するんですが、話が複雑なん、
はい。
それを保山さんがね、全部吉野の山奥へ入って、その関係者のご子孫の家まで行ってくださって、それで素晴らしい映像とともに、
はい、
去年東京でやったのが大好評やった。
うん、
ところがね、保山さん、それ奈良県でやってない、ね。
はい。
それで今年やろうかっていうことで、
はい、
10月。
10月21日。はい、日曜日、
日、
はい、金賞ホールで、
東大寺の金賞ホールで、何時からでしたかな、
午後1時からですね。
午後1時から、はい、その映像を中心にね、
はい、一
つ奈良の人に天竺組っていうのをご披露したいなと、
はい、
こういうことを考えてます、ね、
はい、
その作品に、玉田玉秀斎さんが、はい、講談で、
はい
はい、参加していただいてて、
はい、させていただきました。
はいはい、よりね、これで、内容がよく分かった。
そう、すごいです。もう本当にね、鳥肌が立つというか、
ね、
もう本当にね、もう見ていただいたら分かると思うんですが、
はい、
もう素晴らしい作品になってますんで、
はい、
はい、そこが見どころなんでね。
そうですね、はい、その時、師匠のこの思いっていうものはいかがでしたか、
は
い、
僕ですか、
はい、
僕はですね、この、まあ、天竺組っていうのはですね、本当に、なんていうんですかね、よく知られてないものなんですけれども、はい、知られてないものでも、やっぱり人っていうのは生きていく中で、何かすごい思いを持って生きてて、はい、その思いを物語にして語らせていただくのが講談師なんでね、
はい、
本当にいい題材をいただいたなって思いましたね。うんうん、
はい、
ね、やっぱり自分の命をね、
はい、
何かにかけるという、いわゆる使命というんですか、
はい、
なんかそういうものを見つけ出した人たちの力強さみたいなのは感じましたね。
なるほど。
はい、
その魂をこもっているといえば、うん、僕はやはりその吉村虎太郎さんの最後を表した講談っていうのはすっごい心震えたんですね。
ああ、
まあ、そこをぜひですね、この度また改めてここでやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、かしこまりました。
はい、
吉村虎太郎物語ですね。
そうです。
はい、語らせていただきます。
はい、ということで、講談吉村虎太郎の最後をお聞きください。
吉村虎太郎、彼は天竺組の三総裁の一人として、この思いをは持ち、そして時代を動かそうといたしましたが、高取城攻めにおきまして、彼が一発の銃弾を受け、それによりまして足が動かなくなる。高取城の敗北により、天竺組は連戦連敗、どんどんどんどんと山奥に入ってくる。もうこうなると中山忠光公だけをば逃がすしかない。それ以外の者たちは自らの道を自らで切り開くしかない。吉村虎太郎はと申しますと、もう足が動きません。戸板に乗せられまして、なんとか進んでおりましたが、あちらこちらで聞こえてまいりますのが銃弾の音。戸板を運んでおりました者たちが、おいおい、こんなところにおったんでは、俺たちの命がなくなってしまう。バタバタバタバタっと逃げてしまった。吉村虎太郎、ただ一人そこに残されてしまう。奴らも逃げてしもうたか。それも仕方があるまい。杖をばつきながら、やってまいりましたのが、一つの家。そこの老婆に世話になりましたが、ところがその老婆も早く出て行ってくれという話、仕方がないから出て行く。周りには吉村虎太郎を探しに来る、 多くの侍たち、この辺りに吉村虎太郎がおるはずじゃ。吉村虎太郎、小屋の中に隠れておりましたが、うん、もう仕方がない。ガラッと扉を開けますと、表へと出て行く。お前が吉村虎太郎か。そうじゃ、吉村虎太郎じゃ。神妙に、神妙にいたせ。神妙にか。神妙にできるかな。ここまで我慢して我慢して時を動かそうとしたのに、神妙にできるかの。そのままガバッと立ち上がった。驚いた者たちがバラバラバラバラバラバラ、思わず撃った。残念じゃ。バタッと吉村虎太郎、そこに倒れたのでございます。
いやー、もう臨場感が本当にあって、目の前でその景色を見ているかのような、この講談を聞かさせていただきました。はい、改めまして、その師匠がですね、この、はい、まあ講談を通じて、天中組を、まあ、伝えたいことっていうのはどういったことでございますか？
そうですね、やっぱりなんかやっぱり無理はしたんだと思うんですよね、天中組の皆さん全員がね、うん、
はい、
そんな中ででもやらないといけないんだという、 こう自分のためじゃなくて、この国のためにやらないといけない、うん、もしくは隣におるこの人のためにやらなければいけないと思って、うん、
はい、
みんな命を投げ出して、
はい、
そして一回引き下がるチャンスはあったと思うんですけれども、はい、引き下がらずにそのまま前へと進み続けた、
うんうんう
ん、なんかそれも、その純粋さっていうのは、うん、忘れてはならないんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、
はい、
まあ、特にその、まあ、今の時代だからこそ、うん、ついついやっぱりその周りのこととか忘れてしまいがちはありますが、うんうん、改めて、まあ、その宝山光一さんの映像、そして、市長のですね、講談を通じてそういったことを知っていただきたいっていう思いがありますね。
ありがとうございます。
はい、それでは、ここで一曲お届けしたいと思います。市長がですね、出演されております映画天中組のエンディングで流れている曲で、さだまさしさんの咲き森の歌を2001年の薬師寺のライブ音源でお聴きください。若元明夫の奈良奥の奥、今月はゲストに、講談師四代目玉田玉秀斎さんをお迎えし、天中組をテーマにお送りしております。先ほどですね、岡本先生からも説明ありました通りですね、今度天中組シンポジウムが奈良県で行われます。10月の21日、もう今月ですね、10月の21日の日曜日午後1時から東大寺金賞ホールにて、開催いたします。入場料無料です。詳細は県政だより奈良9月号をご覧ください。お問い合わせは天中組市町村連携協議会、電話番号は0746-62-0003 0746-62-0003までお願いいたします。また戸塚村役場までもお問い合わせいただければなと思います。
これが戸塚村役場の番号やろ？
そうです。
あ、代表ではないですけど、
はい、
はい、あの役場内の、
はい、その担当、戸塚が今年当番してくれはる。天中組の4市町村で周り持ちしたはって、今年の事務局は戸塚村。
はい、
ね、
はい、そうですね、はい、
もう何や、150人ぐらい申し出あるわし、境に早申し込んでもらうと席いっぱいになります。
そうですね、皆さんぜひお早めにお申し込みいただければなと思っております。
玉田市長の生講談も、
あ、生講談も、
はい、そうですよね、
させていただきます。
はあ、じゃあ生が見られる。
本当ですね、
早口言葉みたいな。大垣さんの朗読、
はい、
岡本先生の言葉を天中組に捧げる、
はい、
朗読を、
はい、
大垣さんも、はい、 映画出てはるもんね。
そうですね。僕も実は
トラックの役で。ちょうどあの何や、五条大官所襲撃のとこやってくれはって。
そうです。盾みたいなこともやらさせていただきました。
で、その映像を見せてもうたら、鎧前後ろ逆に色をつけてもうて出てはって、で背中の襟のとこが首のとこにあるさ、はい、おい、これ間違えちゃうか、言うて、はいはい、もう一回撮り直したよね。
そうなんです
よ。あれ、声出んかったやろ、前に。
そうですね。なかなか声が前出ないなと思ったら、この襟の元にこう刺さってたんですよね。
そうそうそう。あれは、五条の人が間違って付けはったや、前後ろ間違ってな。
まあ、そんな話も、シンポジウムで上がるんではないでしょうか、という。
そんな格好の悪い話できへんや。それは撮り直したさかい出てへんや。
そうです、そうです。
な、はい。ちゃんと映画には前後ろきちっとついてるわな。
そうなんです。はい。
ちょっとそれを想像しながら見たら笑ってしまいます。はい。
そうですね。ちょっと今一旦皆さん忘れていただいて見ていただければなと思いますが、まあそんなですね、保山さんの映像もたっぷりと見ていただきますので、ぜひ皆さん、奈良県での開催でございますので、お越しをお待ちしております。そんなですね、まあ天中組のシンポジウムに対する岡本先生の思いを語っていただきたいなと思います。
思いというか要点なんですけどね、
はい、
一つはその、決して天中組だけ褒めそやしてんのでなくて、その天中組をその排除して国の秩序を守ろうとした各藩の藩士っていう人らのこの活躍、これは命がけで立ち向かはったんやから、これも考えとかないかん、はい。それから天中組はまあ暴挙ですけども、我々が一番申し上げたいのはその利他ですわな。人のために命を投げたと。これ、我々ができるかどうかという、現代の我々が人のために命まで捨てるっていうような素晴らしいことができるかどうかっていうことと、もう一つはね、責任の所在の問題ですね。今責任ってものすごい曖昧になったんだよね。それはもう政治見てても教育見ててもスポーツ見ててもみんなわからん。責任の所在がものすごい曖昧や。ところがね、戦前までの人っていうのは責任の所在がはっきりしたんだよ。だから部下が何かしたらその攻めは上の人が取るっていうことがね、徹底してるので、そんなとこをね、その天中組っていうもののあり方から、ちょっと気づいていただきたいなっていうのが一番の趣旨です。
はい。はい。まあそんな思いをこもった、ぜひシンポジウム心からお待ちしております。それでは最後になりましたが、玉田師匠からですね、天中組師に向けての今のお言葉を講談風に語っていただきたいところ、台本に書いてますんで、ぜひお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、かしこまりました。文久3年の夏の暮れ、多くの人々が幸せになると信じて自らの命を賭して立ち上がった男たち、あれから150年以上経った今も語られ話され残されて、次の150年もその先もきっと語り継がれていくことでしょう。
本日のゲストは講談師4代目玉田玉秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここでリスナーの皆様からいただいた、ご感想をご紹介したいと思います。長谷川局長、よろしくお願いします。
はい、皆様からいただきましたものの中から5つお届けします。今ラジオを1時間聞かせていただきました。懐かしい尾花座から興福寺さんのお話、今日も本当にあっという間の1時間でした。大好きな奈良の奥の奥を知ることができる話が、こうしてラジオでじっくり聞ける番組は本当にありがたいです。来週はまた天中組のお話ということで、興味深く楽しみにしております。ラジオネームミルク金時さんからいただきました。ありがとうございました。
はい。岡本先生、嬉しいですね。
うん、結構なこっちゃね。
ね、
うん。
はい。ということで皆様からの、ご意見やご感想、どしどしお待ちしております。はい。それではここで、奈良 .fm からプレゼントのお知らせです。
興福寺中金堂の落慶を記念いたしまして、ポストカード5枚組を抽選で20名の皆さんにプレゼントさせていただきます。ご希望の方は、奈良 .fm までぜひお申し込みいただきたいと思います。おはがきでもメールでも結構です。よろしくお願いいたします。
いやプレゼントいいですね。皆さんもぜひお待ちしております。先生、今日はですね、浅沼組の方々がいらっしゃってますよ。
そうやね。
はい。
浅沼組の総務部の岡崎くんが来てくれてるので、ちょっとそういうこと喋ってもらえないか、
はい。じゃあ、お願いいたします。
はい。初めて今日、 聞かせていただきまして、非常に興味深い話で、非常に面白かったです。はい、何より生で講談、初めて聞かせていただきまして、迫力がすごくて感動しました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そんだけか。
はい。先生、実はまだ時間結構たっぷりあるんで、もう一名ぐらい行きましょうか。
一名
です。
女性代表行こう。
ね。はい。じゃあ、せっかく今日はです、女性の方いらっしゃっておりますので、女性の方、本日の感想をよろしくお願いします。
今日も面白いお話ありがとうございました。はい、ちょっと素敵なコメントを私からはなかなか言えないので、また次回も楽しみにしております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先月ね、やはり、中村さんの声が、いい声だったと。
いい声や
ね。
評判やん。
ね、評判ですからね。
う
ん、せっかく今月も聞きたいです
ね。
ね、最後の締めという形も含めまして、今日の感想という。
絶対回ってくる
な。必ず回ってくるのがこの番組でございます。
今日もありがとうございました。今日はですね、天中組のお話は、さることながらですね、岡本先生の、生い立ちといいますか、歴史、玉田さんの歴史を聞かせていただいてありがとうございました。まあ、未だにちょっと17歳でスウェーデンの小さな村にどうして行かれたのかなっていうのはお聞きしたいところではありますが、後ほどよろしくお願いします。
なんで行かれた
の？そうですか。
なんでスウェーデン？
ですね、たまたまです。いや、本当にアメリカに行こうと思ってたんですけど、学力が足らなくて落ちまして、で、スウェーデンとブラジルは、学力なしでもね、無専攻で行かせてくれるよって言われてまして、で、あんならスウェーデン行きますって言ってスウェーデン行かせてもらったんですよ。
長い間。
1年なんです。丸1年です。はい。
そうです。
ありがとうございます。
最後は中村さんが質問が上がるっていうのはいいですよね。はい。それではですね、そろそろ行きましょうか、じゃあね。最後のとどめの一言ということで、中川局長よろしくお願いいたします。
はい。この番組は知らないことを知る番組、そして知ってると思っていることでも新たな発見がある番組です。ぜひ皆さん、来週もお楽しみに。
はい。ありがとうございます。やっぱりいい声されてますね。はい。それではですね、本当に先ほども申しました通り、10月の21日の日曜日ですね、午後1時から、東大寺金賞ホールにて天中組のシンポジウムを行います。皆様ぜひお越しいただけますよう心からお待ちしております。ということでですね、最後にお届けする曲は、昨年のシンポジウムで、僕が、作らさせていただきました、この天中組をイメージして作った曲ですね、明日を夢見る花たちという曲を最後にお届けして終わりたいなと思っております。それでは、この番組は、
誇れる歴史がある、作りたい未来がある、
浅沼組の提供でお送りいたしました。
は花びらのよう、ひらひら儚く命燃えて空に舞う、ひらひら悲しく、あ月を大地に消えた闇に散る名もなき花、輝く明日を夢見たのに悔しいかろう、悲しいかろう、君の想いは石杖となる。